はい、
はい、
ということで1本目終わりました。
はい、
なんだっけ、
ベルトデュランのマス事件、
石の拳を持つ男、
う
ん、
そうですよ
ね、
うん、
面白かった。
すごい選手ですから本当に。
ロベルト・ジュランね、
そう、むちゃくちゃ強いから YouTube とかでも載ってますしね、うん、ガッツさんとの
試合、ね、まあそんなに昔のね、うん、人じゃないからね、カラーで普通に見れるっていうね、うんうん、
そうですそうです。まあちょっと、うん、ロベルト・ジュランの古い試合は白黒ですけど、
あ、そうな
の、うん、白黒ですけど、
うん、まあ入ってる、まあ、
見てください、本当面白いんですよ、うん、いい選手なんで、
早い動きと、
うん、
パンチ
ね、
うん、
まあなんかハードパンチャーな感じありましたよ、そうそうそう、見てて、
うんうん、まあね、
ということでね、
はい、
まあ教えて都市伝説かな、
はい、
やっていただきましたけども、うん、じゃあ引き続いて、
うん、
これ順番ね、マロさんと僕どっちかということなんですけども、うん、
はい、
今日はね岸本のが2番手を務めさせていただきますけどもね、
はい、
じゃあ企画名いきます、
はい、
ベストヒット都市伝説。
イエーイ、来たね、来た、定番、
ま、待ってた、あ、定番って定番って、まあまあそうね、
欲しがってたんです
よ、よくやってる、よくやってるやつですよ、うん、まあいろいろね、ある都市伝説ですとか、うん、オカルトとか、まあそういうのをランキング形式で紹介するというこのコーナーでございますけれども、
うんう
ん、2018年一発目のね、
うん、
このベストヒットは、
うん、
じゃあ何やろうかということなんですけども、
は
い、うん、いきます。面白いトライアングル、はい、
トライアングル、
面白いトライアングルを紹介していこうと。
パフューム
アフィウム、トライアングルって言われるの
え、だって
アルフィもそう、
あのトライアングルっていうアルバム出してませんでした
あ、そうなの、うん、いや知らない、パフュームあんまり詳しくないですけど、
三角 だけで読みなんだこれってなってトライアングルだったみたいな、
うん、あの記号で書いて
る、うん、そうそう、記号のやつ、
ああそうなんだ、へ
え、 JRP は普通に面白いよね、
うん、確かに、うん、
あの別に面白いトリオを紹介するコーナーじゃないんですよ、
あ、違うんですか、
トライアングル、
うん、
不可思議なトライアングルですよ、う
ん、思いつかねえな、
いや絶対思いつくでしょ1個は少なくとも、というかこれしか思いつかないと思うんですけど、皆さんね、あの、
うん、
バミューダトライアングルって聞いたことあるでしょ？
ないな。
ない。だとしたらちょっとまあ、そこからやりますけども、
はいはい、
まあ、聞いたことはあると思うんですよ。うんうん、まあ、トライアングルっていうのは、うん、その海域でね、
うん、
なんか三角形に、
はいはい、
まあ、魔の三角海域とかって言われてるんですけど、
はいはい、
マイアミとプエルトリコとバミューダを結ぶ、うん、まあその三角形がありまして、
はいはい、
でそこに行くと、まあ、なんでか知んないけど船とか飛行機とかがこう、まあ、なくなっ消える、うん、消える消失って感じかな、
うん、
になったりとか、まあ、あのそれこそだから墜落してるとかじゃなくて本当に消えちゃったみたいなね、うん、パターンとかが多い。だからもうあの本当になぜここに行ったら、
うん、
いなくなってしまうんだっていうことで、すごい、うん、まあオカルトとか都市伝説の中ではかなり有名な、うん、まあ話だと思うんですけれども、
うん
うん、まあ、このようにですね、バミューダトライアングル、のように、
うん、
ある三角形の地帯にですね、ちょっと不可思議なことが起こるっていうのが世界にいくつかあったので、
うん、
まあ、それをちょっとランキング形式で紹介していこうというような感じなんでございますけれども、
うんうん、
なのでまあ、じゃあこの1個目からランキングで紹介していこうと思います。はい、いきます。あ、今回ねベスト4でやろうかな。
はい、
うん、はい、いきます。ベスト4、バミューダトライアングルね、
まあ、でしょうね、
まあ言わないとほら、
うん、
これがやっぱ一番有名でした、ね、言っとかないとなんか分かんないかなと思って、
うん、
ね、説明のためのベスト4位みたいなところあるんですけども、まあ今言ってたように、うん、マイアミ、プエルトリコ、バミューダの、3つの海域を結ぶ、
うん、
魔の三角海域でございまして、うん、で、有名なのがですね、アメリカ海軍が、
うん、
まあ、アベンジャーっていうですね、
うん、
雷撃機があったんですけど、5機が、訓練中ですね、飛行訓練中に一気に突然消息を絶ったと。で、なんとその救出に向かった、人たちも、なぜかそこへいなくなってしまったと、
うん、
軍用機がね、うん、 一気にいなくなったってことでフライト19事件とかって言われてるんですけども、
うんうん、
まあこれの他にもハリケーンとかですね、
うん、
霧が濃いっていうこともあって、うんうん、普通に事故みたいな遭難してるみたいなのも結構あるんですけども、うんまあ、こういうなんか急激にいなくなるっていうのが、うんまあ、多発していると、
うん、
でこれいろんな説があるんですよ。なぜいなくなってしまうのかっていう話なんですけども、今一番有力視されているのがメタンハイドレードっていう説で、
うん、
海底にですねこう埋もれた物質が急激な圧力でこう温度変化で大量のメタンっていうガスをね放出するんですよ。でその泡で船が浮力を奪われて沈没するっていう、まあ、これがメタンハイドレード説って言われてるんですよね、
うん、
でこれがまあ一番今最新のバーミューダトライアングルの、まあ、消えていった理由じゃないかって言われてるんですけども、はいはい、これだけでじゃあ今までの事件全部そのいなくなってしまったのを解決できるのかって言ったら、
うん
まあ、そうでもない、
うん
うん、なんか急激に消えてるパターンがいくつかあって、うん、そのなんでメタンガスじゃそれ全然説明つかないんじゃないのっていうのがあるんですよ、
うん、
それが2015年に、約90年前に消滅した蒸気機関船、コトパクシ号船が突然ハバナの近海に現れるという、まあ、事件が起こってるんですよね、うん、こんなのってメタンガスがどうこうっていう話でもないんですけど、
うん
まあ、この、航海日誌が残ってたんですけども、うん、そこに1925年キューバのハバナ島に向かったまま乗員32人消息を絶っていたと、
うん
で、まあそれがこの船だってことがまあ分かったと、航海日誌からね。で、まあこれがどうやっても船体が老朽化されているので、
うん、
まあこんなものが急に出てくるのおかしいじゃないかって話なんですよ。
うん、
っていうことからこの、まあ、異次元空間に行っていたんじゃないかみたいな話とか、
うん、
まあそういうなんか不思議な力によって、メタンハイドレードだけではなく。まあ、ここで消えているんじゃないかっていう話を、まあ、よく言われているという、
うん
まあ、バミューダトライアングルなんですけれども、はいまあ、これはね皆さん多分いろいろな番組とかでも取り上げていたので、まあ確かに
ね
まあ、多分何かしらは聞いたことあるだろうと、
うん
うん、っていうことで、まあ、ベスト4、まあ、こんな感じでトライアングルになっている部分がいくつもあって、
うん、
でそこではねまた違った話があるのでベスト3からちょっと、うん新しいものをご紹介しようかなと思います、はい
うん
はい、ではベスト3いきましょう。グレートレイクストライアングル、はい、
うん、
グレートレイクス、
グレートレイクス
五大湖っていうことなんですけども、うん
はい、
これもねカナダのシルバーベイってとことアメリカのシカゴ、うん、ローチェスターを結ぶ三角海域で、これもねちょっとそのバミューダトライアングルと結構負けず劣らず怪奇現象が起こってるっていうのがあってですね、
うん、
でそれが何なのかっていうと、マリスバーグポルテクスと呼ばれる最大のミステリースポットがあるんですけども、うんうん、この、オンタリオ湖ねあるんですけども、
うんうん、
ここなんと14箇所もの磁気異常ポイントが確認されていると。磁気異常ポイントってもうだからそのよくあるじゃん富士山じゃねえ、なんだっけ、樹海
、はい、
で、なんだっけ、コンパス持ってくともう、
来る
みたいな、うん、そういうような磁気異常ポイントがもう14箇所もあると、うん、この海域のところにね。
うん、
で、まあ、アメリカとカナダが調査したんですよ、その磁気異常何なのかっていうことでね。
うん、
で、そしたら、これね、まあ、ちょっと難しいんだけど、
うん、
大気中に核力が低下する空域を発見したと。
うん、
ちょっと難しい言葉いっぱい出てきちゃったんだけど、うん、核力っていうのはその原子核を構成する、まあ、力なんですよ、
うん、
で中性子と陽子を引きつけるっていうものがあって、でこれがじゃあ何なのかっていうと、
うん、
この原子核っていうの結合がなくなったら物質がバラバラになって大爆発を起こすっていうものなんですよ、
うん、
結構だから危険なものなんですよね。で要は急に何もないところで爆発が起こるみたいな、う
ん、めちゃくちゃ怖いじゃん
ことですよ。
ああそれは分かりやすいわ、
うん、なんだろうな、目に見えないじゃないですか、うん、原子核とか、
うん、
でそれが急に 大気中で爆発が起こるっていう可能性が常にあるみたいなものなんですって。まあこのそうだ、核力とかって言っちゃうとよくわかんないんだけど、まあそういうちょっと危険な状態が常にあるみたいなものなんですって。でだからこのその恐怖の空域みたいなのがあるんですよ。でそれがなぜか柱のような形で上空へ伸びていると。わかる？その、柱みたいなものが、目に見えない柱みたいなものがあって、その柱の中にさっき言った超危険な状態が常にあって、で高さが数千メートルにも達している
っていう。へーすごい。
でそれがまた不思議で、生物みたいに泉のところをこう動き回ってると。
へー、一箇所じゃなくて。
そうだから目に見えない謎の危険空域が動き回ってるらしい。
すごいな。
うん。でだからそこにまあなんていうのその、タンカーとか巨大タンカーみたいなのが行ったりすると、謎の、まあ、爆発というか、だからその全長200メートルある巨大船とかが一瞬で沈没したっていう事件があって、これがじゃあなんでそんな巨大船を一気に沈没させられるものがあるのかと。氷山でもあればね、また話別ですけど、だからそれがもしかしたらその核力が関係してんじゃないかみたいなことを言ってるんですって。まあだから時期以上もあればその危険空域みたいなのもあるっていう。
はいはい。
ただこれがだからなんでここにそういうものがあって、その動き回ってるのかっていうのが、まあ、全くわからない。
確かに。
であともっと面白いので言うと、あの1800年代なんだけど、あのここの航海中にね、あの補船、スピーディー号っていうのがあったんだけど、その泉の底からそびえ立つ謎のモノリス状の物体にぐいぐい引き寄せられたと。モノリスってあの石板みたいなものなんですよ。あのよく
めちゃくちゃ怖いなそれ。
だから何、 湖の底から生えてるみたいなことだよね。石板のでっかいみたいなのが、で
それに吸い寄せられると。
すげえ吸い寄せられるんだって。でもうその船体がそこにグイッと持ってかれながら消滅してしまったっていう話が残ってるらしいんですよ。で
船が消滅。
そう、でそのモノリスどうなったかっていうと、その瞬間に一緒に亡くなったっていう。だ目撃情報みたいなので、それがまあなんかさっき言ったその危険な空域みたいなものとかとも関係してんじゃないかとか。
めちゃめちゃ怖かったろうな。なんかその見てた
見てた人はね、何だろうって思うよね多分。
モノリスが石板みたいなのがあって、そこに吸い寄せられている補船が消えるんでしょ。
でそうそう、一緒に石板もろとも消えるみたいな。
めちゃくちゃ怖いじゃん。
でだからまあさっき言ってたように、その目に見えない何かなものがそれを出しているのかもしれないとか、まあまあいろんな説あると思うんですけど、まあなんかとにかく不可思議なことが起こる上に、科学的にもちょっとその
面白い
謎が残ってるっていう。
目に見えるのは面白いですね。
目に見えるものが出てきたっていうのもあるっていうね。だからいろんな話が複合してて、まあバミューダもなんかいっぱい説あるじゃないですか。
あるある。
それと一緒でちょっとね、なんか不思議なものがたくさんある海域。ベスト、はい
は
い、3、こちらがグレートレイクス、トライアングルでございました。
はい、
はい、
2当てましょうか。ベスト2。
お、当てる。じゃあベスト2。
逆三角形。
は？
筋肉のつき方が逆三角形だとものすごい見てて美しいっていう。
あ、黄金比的なやつ。
よし、1位行こうぜ。
飛ばしてほしいってことですよ。じゃあベスト2は。いい
それが筋肉正解でしょ？
筋肉は正解じゃないです。
あ、違うんかい。
うん、これはまあまあ、あの、海域とか空域にまつわるようなものが多いんで、
ちょっと、じゃあ、筋肉は違いますね、はい、逆三角形。
筋肉は全く関係ないですね。
1
位、筋肉1位。さっきのオチよりひでえはそれだとしたら。
あ、ですか。じゃあ違うか。
じゃあまあ、
2位。
気を取り直してね。まあどうせ、ここカットでしょうから、その。
こういうのがあった方がいいんだぞ。こういうのがあった方がいいんだぞ。
まあ真面目なね、話ばっかりだとあれですからね。
はいはい、考えて入れてるから。何も考えて入れてないわけじゃねえからね、別に。1位の時に行こうかな、2位の時に行こうかな。
ね、
でも4、3難しかったから、いや、もうここ行っちゃえって思って言ってんだから、
ね、なるほどね。
考えて。
わ、はい、かりました。じゃあ、ベスト2、いきます。
はい。
マレーシアトライアングル。 はい、
マレーシア国、
うん
うん、
そうそう、マレーシア、
うん
うん、マレーシアって言ったらちょっと思い出す事件ないですか、
うん、
最近
マレーシア沖地震、
うん、
ああまあ事件っていうか事件うんうん、まああのあれですよね、マレーシア航空機が、
ああはいはいはいはい、
うん、っていうのが、まあ、最近あったじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれともつながってるんですけども、うん、ここもねちょっとあの、まあ、謎の三角海域があると、
うんうん、消失すると
消失するという、うん、これがねだから、マレーシアスマトラで南シナ海を結ぶ三角海域なんですって、うん、でまあさっきも言ってたように飛行機マレーシア航空機がなくなった、うん、あの、2014年かな、
うん、
にマレーシアからこの中国に向けた、うん、マレーシア航空370便が、うん、南シナ海上空で、まあ、急遽更新があって行方不明になって、うん、で世界の26カ国が参加して操作したけど、
うん、
搭乗者はもちろん機体の破片すら発見できなかったと、
うん、
まあ、だから、その結果がね、
うん、
2014年にだからいなくなって、
うん、
みんな探したけど出てこなかったと、
うん、
で結果2015年ですね、
うん、
に入ってまあ約、まあ、1年経ってないぐらいなんですけど、うん、もうマレーシア政府はみんな死んじゃったっていう、
うん、
死んだであろうっていうことを正式に発表したんですけども、うん、その後2015年に、まあアフリカの方ですよね、
うん、
アフリカのマダガスカルから、
うん、
まあうん、これどう言ったらいいかな、まあフランス領のレユニオン島っていうところがあるんですけど、う
ん、ゴージャスさんでおなじみですよね
、まあ、ゴージャス待つの
マダガスカルの
、まあ、あそっちマダガスカルの方ね、
うん、
あまあまあそうそのまあマダガスカルの方ですよ、
うん、
アフリカの方に、うん、あのマレーシア航空機の一部が発見されたと、
うん、
まあ、漂流したっていうか、
はいはい、
漂着したっていうのかな、うん、でそのなんでそこにあんだっていうのもまず不思議なんだけど、うん、その部品に、まあ、不可思議なものがついてたと、
うんうん、
でそれが海の生物のエボシガイがついてたと、
うん
うん、でなんでエボシガイがついてんだっていうのもあるんですけど、
うん、
その部品がね発見された時点と、
うん、
その行方不明になった時、
うん、
1年ちょいぐらいしか経ってないのに、うん、エボシガイがその数年経ってるようなサイズになってたと、
うん、
だからこれはどこでそのついてどこで育ったんだっていうことで、
うん、
まあ、この部品がなぜ、見つかったのかと、
うん、
マレーシア航空機はどこに行っていたのかみたいなことで、うん、あのもしかしたらですよ異次元空間に、
うん、
まあ、飛ばされていて、
うん、
でそこでは時間軸が違ってみたいな、でそのエボシガイがすごい育ったんじゃないかみたいな、はいはい、っていう風に言われているやつがあるんですよね。だからここのマレーシア、トライアングルに関して言うと、うん、まあ、異次元空間へ飛ばす何かがあるんじゃないかという風に言われているところなんですよ、
うんうん、
でこれ今、ま、あのバミューダトライアングルって実は最近はそうでもないんですよね、
うん、
あんまりそういう事件みたいな起こってないんですけど、はいはい、
うん、
このマレーシアトライアングルはだから2010年以降にかなりあの事件が起こっているので、今後もまた何か起こるんじゃないかと言われているという、
うん、
まあ、魔の三角形、
うん、
マレーシアトライアングル、こちらベスト2でございます、
はい、
うん、ということでマレーシアトライアングル、はい、今なお続く不可思議現象の場所ということで、
うん、
紹介いたしました。さあ、
うん、
最後
1位当てましょうか、
うん、
1位、
うん、ねあれだ、ミッチー、サッチー、落合、信子でしょ。
ミッチー、サッチー、落合、信子。
どうでしょう。
それは、あ、バトってたってことでいいのかな。
バトってたっていう。
あ、
ミッチー、サッチー、落合、信子でしょ、どうせ。
それ何トライアングルって言えんだよ、もう。
魔のトライアングルでしょ、そのまんま。
まあまあ、結構、あと一人亡くなっちゃったからね、最近。
そうそうそう、最近ね。
ちょっとね、うん、あんまりそこ触れていいのかもわかんないですけども。まあまあ、
1位なんだろうな、
マロさんなんか思いつくトライアングルある？あ、
ね、トライアングル、
うん、カトリ君、草薙君、稲垣
君それはもう直列だから多分三角形になってないし、
いろいろと、
うん、
波紋が起きそうなトライアングルですね、うん、それ
仲良しトライアングル、
うん、
まあ確かになんかあれだよね、そこに入ると消失しそうな感じはあるよね、
まあ、確かに、うん、おっかない、まあ、三角形側が消失しますけどね、うん、テレビに出れないとか
まあまあ、
いろいろね、
確かにね、うん、違いました、
あ違います、
残念、
うん、当てれねえな、
最後はね
ポリンキー三角形の
ポリンキ
ーポリンキー、
うん、三角形の
半
ペン、お味はねみたいなやつだっけ、うん、
違う、
違いますね、
半ペン、
あまだやる、その大喜利のやつ
ポリンキーより弱いやつやめてくれる食い物で、
いや結構長くなるよその、うん、その大喜利始めちゃうと、
はいはい
はい、
はい、
いますじゃあベスト、
うん、
1位サイレントゾーン、あちょっと軽く軽髪した、
はい、
サイレントゾーンいきますよ、はい、あまあ、もう何回も言われちゃってるわ、はい、サイレントゾーンそう、それ
ちょっと遅れてちゃんと、
はい、いきます、ベスト1位サイレントゾーン、はい、
お
お、うん、
サイレントゾーンっていう、
わかりますよ、
お、何ですか、うん、サイレントゾーン
図書館でしょ、
あ
どうせ、
まあまあ三角形っぽいところもあるでしょ
う、ね、サナグと死って言われるっていうところでしょ、
う
ん
う
ん、
そうそ
のことでしょ、
まあ、まさにその通り、
本当に、うん、葬式とかでしょ、
うん、
あとサイレントゾーンってね、喋っちゃいけない場所、
うん、マルさんもあるサイレントゾーン
サイレントゾーン、うん、防音室、
あ防音室ね、
う
ん、あスタジオ的なところね、
そうそう
そ
う、それ
で弱いやつ言おうと思ったんだよねえならねえでいいのに、
まあまあ、うん、残念違います、
あれかな、じゃあ病室とかかな、あのジジイの真横がサイレントゾーンみたいな、
ね、
そろそろ死ぬジジイの、ね、
そう横がサイレントゾーン、うん、騒ぐなってサイレントゾーンなんだからって
聞いたことねえよそんなセリフドラマでも
孫がね騒いじゃうんですよ、やっぱりちっちゃいからね、
わかります、
サイレントゾーンだからっていう
やつ、サイレントゾーンっていう余裕あるやつダメだと思う
違う、うん、
もうちょっと必死にやってください、
あ
そこは、
あすいません、うん、じゃあわかんないわ、なんだサイレントゾーン教えてください、
はい、サイレントゾーンっていうのはですね、うん、メキシコ北部からアメリカに、かけて広がる広大な砂漠上の、
うん、
まあ、不思議な三角地帯、
結構広いですけどね、
すっごい広いんですよ、うん、これで、まあ、正確に言うとメキシコ北部のシワワっていうとこと、
うん、
コアウィラ、ブランゴという3州が、まあ、作っていると言われている地域、はいはいはい、えなんか叫び声聞こえなかった今、
犬
うわーって聞こえ
すげえ叫び声みたいな聞こえたけど、うん、大丈夫
大丈夫
このそれと、
いや怖、今普通になんか結構怖い声だったけど、
ね
ね、え大丈夫、
包丁で指切った
の、話してて
大丈夫ですよ、
いやなんか
もしなんかあったら
頭おかしい人とかいない、
うん、
いやいないけどね、
まあまあ
初めて聞いたよ、
うん、
ちょっとびっくりしたね今
ね、
うん、
うん、
どうしようかはい、
サイレントゾーン、
サイレントゾーンという、メキシコにある三角地帯がございまして、ここもやっぱりですね不思議現象が発見されていると、
う
ん、で1964年なんですけども、まあ、石油のですね調査を行っていた方がいらっしゃったんですが、うん、通信機を積んだトラックで調査しているところ砂漠でまあ無線が使えなくなるっていう体験をしたのがまあきっかけだと言われているんですよ、
うんうん、
でベースキャンプに戻ると無線はまあ正常に作動したと、
うん、
あれ何だったんだっていうことで、まあ、その場に何度か行って試したら、
うん、
何度行っても電波が消滅してしまうと、うん、で電波の消滅だけではなくよく見るとその区域にちょっと特殊な現象が起こってるっていうのが分かってくると、
うん、
何かっていうとその生物がちょっとおかしいぞと、
うん、
サボテンがね、まあ、あるんです砂漠だから、うんうん、サボテンって色は普通緑だよね、
うん、
まあちょっと物によるのかもしれないけど、うん、なんでか知らないけどその三角形の地域に行くと、うん、サボテンが全部紫色になってると、変な色してるんですって、
うん、
なんだこれはと、
うん、
植物がおかしいぞっていうことになったんですけど、植物の他にもバッタがいるんですよ、でっかい大バッタみたいなやつが、
うん、
でそのバッタがその三角地帯、
うん、
サイレントゾーンに入るとピタッと飛ばなくなると、
うん、
というか飛べなくなる、
うん、
でそのゾーンをちょっとでも抜けたら、うん、そのバッタすげえ飛ぶんですよ急に、うん、だから生き物がそこに行くと何か異常が発生していると、うん、でまあ、さっきもちょっと言ってたけど無線が入らないとかって電波的なものもあるっていうこと で、
うん、
でそれを調べていったらですねその電波が消滅する地域がいくつもあって、
うん、
そこが帯状になっていると、
うん、
でそれがまたさっきも言ってたようにいろいろ動き出すっていう、
うん、
だからさっき言ったところが電波無にする地域だったのに、うん、ちょっと経ったらまたそれが移動しているみたいな、うん、でそれが何本も何本もあるっていう謎のその電波シャットダウンする何かがあるっていうことで、で電波とか生物もおとなしくさせてしまうってことからサイレントゾーンと呼ばれているんですよ。でこれねなぜかな理由は全く分かんないんですけど、うん、ここには大型の隕石が落ちる確率が他の場所の何倍もあるっていう、なんでかここには隕石が落ちてくるっていう、うん、その引き寄せる力もなぜかあるっていうことなんですよ。それが何の理由なのかっていうのが全くわからない、
うん
うん、でなんかそのサイレントゾーンっていうところそういう隕石を引き寄せるっていう他にも実はミサイル誘導してたミサイル、
うん、
試し撃ちみたいなのやってるんですけども、うん、アメリカがね。でそれがなぜかそのサイレントゾーンに引き寄せられるように落下していったっていうこともあると。これはだから電波とかも消滅させるし生き物も何かその動きをなくすとか、うん、色を変える何かの その成長を変えるのか知らないんだけど、うん、何かしら影響を与える、
うん、
さらにその人工物までも引き寄せてしまうという、 もうまさに異次元空間としか言いようがないものがここにあるっていう。でまあちょっとそのサボテンのね絵があるんでちょっとこれ見ていただければ、まあ緑色のもあるんですけど。
本当だ全然違う。
謎なんですよこれもうまさに、
うん。なんかさっぱりした紫。
紫芋みたいな感じ。
うん。わ、
うん、
かるわかる。
こんな色に普通にはならないと。
うん。
うん、でだからその生物をここでなんか他の生物も入れてちょっと研究したりしたらまたここの謎がちょっとずつ解けていくんじゃないかみたいな。
うん
ことになっていて、まあ、いろんな研究者がここに今注目しているという謎のトライアングル、
はいはい、
サイレントゾーンでございます。こちらがまあ1位ということで、うん、ご紹介させていただきましたけども、
面白い。
皆さんどの、ね、トライアングルが気になったかなということなんですけども、どうでしょう、
サイレントゾーン、
まあ、やっぱ1位の、
うん、気になる、行ってみたい、入ってみたいね。
そうだから人間に与える影響とかもね、どの程度のものなのかとかもありますしね。
体調悪くなるとは言いますよね、サイレント
ゾーン、サイレントゾーン、
頭痛くなるみたいな話は聞いたことあります、
うんうん、
まあ電磁波系でねなんか影響してんじゃねえかみたいなのもあるんですけど、
うん、
それだけでその
まあね、あのいろいろなね
解決できないものが多すぎるんですよ、
う
ん、
隕石がそこに落ちてくる確率が高いっていうのは、うん、もう地球内じゃなくて地球外にまで
影響をね、
まあ、影響がいってるじゃないかっていう、うん、まあ証拠というか証明でもあるから、うん、それ面白いですよね、ものすごいね、
うん
うん、
すごい磁力がそこだけあるとかってことなのか、
うんう
ん、何なんかね。
でもあんなさでっかい、しかもその、うん、なんていうんですか、もうどこに行くぞっていうのは決まってるような隕石を、
うん、
そこにね、
うん、
うん、なんかその行く方向を変えてまで落とさせるってなかなかすごいですよ。
そうだよね、あと誘導性のミサイルって、
うん、いやそうそうそうそう、
コースが決まってったりするのに、
うん、
引き寄せられて落ちるってことは、
うん、ロケットっすよ、だって
それ以上の力ってことだよね、
うん、相当
っすよ、だから、かないよね、
うん、
なんかさ、そのまあさっきもちょっと言ってたけどモノリスみたいなのが引き寄せるとかって言ってたけど、
はい
はい、うん、なんかだから地球上にまだあるのかもね、知らないその磁力以上の引き寄せるものの力があるものとかがね、
確かに、
うん、だからもうちょっとこのあとトライアングル率の高さ、
うん、
なぜかこのなんか三角形で結ぶとみたいなのがやたら多いっていうのをね、
四角でいいじゃないかってね、
うん、なんとかスクエアでもね、うん、いいし、
いいや、
う
ん、ね、
そうなんですよ、三角形結びたがるやつが多いのかもしれないですけどね、うん、単純に、
じゃんけんね、じゃんけん、
え何じゃんけんって三すくみみたいな、
三すくみ
でめちゃくちゃ腕落ちた
何にもかかってなかったけど、
うん、何もかかってない別に、
うん、3つのものね、うん、3つのもの、日本人なんか3つのもの好きって言いますよ ね、 そうそう、まあ、ね、数字とかね、
渋垣隊ね、
いやそれも別に何にもかかってないですけど、ということで、うん、まあ皆さんちょっとトライアングルにね目を向けて今後は生きていくと面白いことあるかもしれないですよっていう、はいはい、お久しぶりのベストヒット都市伝説でございました、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました、
ありがとうございます。